こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日はライブでラジオを撮っていきます。ちょっと前に久しぶりにライブ配信で、ラジオを撮ったんですけど、その時にいいなって思ったのが、ライブ配信だと撮り直しができないんですよね。ね、私最近定期的にラジオ更新してるんですが、実はまあ10分とか20分とかのラジオでも結構撮り直してるんですよね。最初5分ぐらい話して、あ、なんかちょっと違うなとか思って、また最初から撮ってみたいなことを何回も繰り返してるので、本当だったらね、一発撮りでできたらいいんですけど、そう、なんか何回も撮り直しちゃって、時間がもったいないなーって感じていたので、ライブ配信だとそれができないっていう、プレッシャーと緊張感の中からですね、まあ多少噛んでも、まあいっか、みたいな、そのまま進めるしかないというので、今日はちょっと時間に余裕もあるのでね、まあ30分ぐらいなんですけど、時間に余裕があるし、ライブ配信でラジオを撮っていこうかなと思っております。今日もね、東京はすごい暑くて、まあ日中結構屋内にいたので体が冷えてて、外に出たらいい感じの、最初はね、いい感じの暖かさだったんですけど、それでも数分歩いてたらもうなんか街中暖房ついてんのかなみたいな、暑さで帰ってくるのも一苦労でした。今日はですね、卒検、もうちょこちょこラジオでも今免許取りに教習所通ってるんですっていう話をしてたんですけど、ついに今日卒検で、そして無事に合格できましたー。よかったですー。まあ、イメトレの効果ありましたね。前々回かな。ラジオを聞いてくださっている方は最近の話なので覚えてるかなと思うんですけど、実際にピアノの練習をした時と同じような脳の変化が、そのイメトレだけでも、実際同じような脳がね、変化するんだよっていう、話をシェアして、私はその卒検に向けて運転のシミュレーションを一生懸命イメトレしますと。で、その脳の回路を安全運転できる脳の回路を構築しますみたいな話をしてたんですけど、無事にですね、イメトレの効果があり、教習の今日の先生にも、今日の運転すごくいい感じだったよって、最後合格の、お知らせの時に言っていただけました。いやー、ほんと、一段落っていう感じで良かったです。ね、まあ、その今日の運転は良かったよって言われたので、今日の運転は？は？ってちょっとハテナつきましたけど、まあ、今後も集中して運転しろよっていうことかなと受け取りました。で、イメトレを、その運転がね、うまくいくようにっていうイメトレをしてただけじゃなくて、瞑想もしました。メンタルコントロールでね、あまり緊張しすぎないように、始まる前に、5分、10分ぐらい、10分もしてないかな、5分ぐらいの瞑想をして、気持ちを落ち着かせたし、果たしてこれは意味あったのかわかんないんですけど、まあ、今日のね、卒検に限らず、車を運転する実習の前に必ずしてたのが、タクシーの運転手さんを自分に憑依させるみたいなイメージですよ。そんな能力ないから、特殊能力ないから、ただのイメージなんですけど、タクシーの運転手さんだったら、まあ、運転が上手だろうっていう勝手なイメージから、毎回私は今タクシーの運転手のおじさんの魂に乗り移られてるみたいなイメージをしながら、実習に挑んでたんですけど、今日は教習所の、その先生を自分に憑依させるイメージで やったら、これがめちゃくちゃ良かったです。なんかそのタクシーの運転手さんの時も、まあ通常のね、私のガチガチに緊張してるモードよりは、多少、いや、私はタクシーの運転手だから、みたいな感じで、カーブ曲がるときとか、こう優しく回したりとか、ブレーキ踏むときも、ガタンってなんないように、ゆっくり止まるみたいなことが意識できたとは思うんですけど、まあ、それでもね、ちょこちょこなんか、指摘されることがあったんですよね。なんか、その曲がるときの交差点から抜けるのをもうちょっと、テンポよく行けるといいよね、とか、寄せ幅がちょっと甘いよとか、細かい指摘をしていただいてたので、卒業検定の時の運転方法と、その、ね、タクシー、まあ、タクシーの運転手さんにこれは失礼ですけど、タクシーを運転する時の技術って違うらしいんですよね。その、技術が違うというか、見るポイントが違う。まあ、それは当然なんですけど、お客様を乗せて目的地まで、行く、タクシーの運転手さんと、ね、安全にこの人を世にドライバーとして送り出してもいいかどうかみたいな卒業検定の時の、見るポイントっていうのは、まあ、当然ながら違って、それに卒検の数日前に気づいたわけですよね。あ、そうかって気づいて、なのでその教習所の中でも私の一押しの太郎先生っていう男性の方なんですけど、いて、ちょっとフルネームはね、ちょっと個人情報なので、まあ、太郎先生と下の名前だけ紹介させていただきますが、結構なんか、昔話に出てきそうなフルネームなんですよね。それで、すごい最初から名前覚えてて、なんか、素朴な名前素敵だなーなんて思ったら、ご本人もすごく素朴な、でもなんかちょっとね、ぶっきらぼうな、日本男児みたいな、感じの先生で、最初緊張したのをすごく覚えてるんですけど、まあ何人も何人もいろんなね、先生に習って、教習所で見てもらって、一番説明が的確でわかりやすくて、で、そんなこう日本男児みたいなぶっきらぼうな感じなんだけど、声がめちゃくちゃ優しいんですよ、話し方が。自分が呼ばれるわけじゃないのに、他の教習生が、その太郎先生に、呼ばれてるのを聞くだけでも、あ、今日も太郎先生いるな、みたいな安心、謎の安心感がね、あったので、あ、卒業検定はもう太郎先生を憑依させていこうと思って、すごいね、迷惑ですけど、勝手に太郎先生モードになって、運転をしたら、結果無事合格し、褒められました。パチパチパチパチパチパチ。そう。それでね、まあなんか、その魂の憑依が本当に意味があったのかわかんないけど、まあでも気持ちを安定させるのには多少なりとも意味あったんじゃないかなと個人的には感じてます。で、イメトレのね、効果が本当にあるんだなって思ったのが、私最後の最後に縦列駐車をして発進するときにミスったんですよね。もう、あ、これは減点だわっていう。明らかなミスをしたんですよ。発進するときに右合図を出してから発進しなきゃいけないのに、私はもう発進合図しないで出ちゃったんですよね。で、横に座ってた先生に、あ、合図出してねって言われて、あーみたいな、慌てて出すみたいな感じだったので、あー、ここはもう減点だわって、自分でも分かったんですけど、まあまあ、そこで出て、とりあえず終わりだったんで、あとはもう結果を待つのみっていう感じだったのでね、その後の運転がなかったからよかったんですけど、それで、そのイメトレを、その縦列駐車のイメトレをめっちゃしてたんですよ。頭でイメージするだけもしたし、子供の車のおもちゃをこう並べて、こう指で動かしながら、こう行ってここでハンドルを回してとか、なんか やったりとかもね、してたんですけど、入れるまでしかやってなかったんですよ、いつも。イメトレで。で、イメージの中で、よし、無事に入った、OK! みたいな。で、実際に、じゃあ今から縦列駐車の場所行きますって、移動してる車の中でも、めっちゃ短時間ですけど、目を閉じて、ここで確認して、ここで止まって、また確認して、リバースに入れて、後ろに下がってみたいなんで、ハンドルを、ま、回してとかっていう、イメトレをこう瞬時にしてたんですけど、それもね、入るまでしかしてなかったんですよ。だから、出るとこのイメージが全然できてなくて、 緊張から今まで一回も忘れたことなかった右発信合図を忘れちゃったんですね。ではまあまあ無事に合格できたから今後気をつけようという一つの学びになったということで、よしとしたんですけどね。でまあこのね、卒検、免許持ってる人はわかると思うんですけど、自分以外も乗るんですよね。卒検受ける人が。だいたい3人1組になって交代交代運転するんですけど、私が今日一番最初の順番で、まあ結局結果的に一番最初で緊張する時間が短くてよかったなと思ったんですけど、2番目の私の次に運転した子が、割と序盤で補助ブレーキを踏まれてしまい、もう今まで本当になんか感じたことない急ブレーキ、ガンみたいな、うわって思わず言っちゃって、そう、信号ない交差点でね、ベビーカーをしてるママさんが待ってたんですけど、それを見落として行こうとしちゃって、補助ブレーキ踏まれちゃったっていう感じだったんですけど、補助ブレーキ踏まれたらもう一発終了なんですよね。一発終了なんですけど、その、最後までやんなきゃいけないんですよ。コース全部走るし、場内の縦列駐車も、もう落ちてるって分かってんのにやんなきゃいけないんですよね。まあ、今後の練習になると、ね、気持ちを切り替えて本人やるしかないと思うんですけど、そんな感じなので、なんか車内も、なんとも言えぬ空気だし、もう一人のね、男の子とは緊張しましたね、なんて言いながら車を降りれたけど、その女の子には声をかけられなかったっていう、まあ、なんか、なかなかこう、やったね、万歳みたいな感じの空気では終われなかったけれども、まあ、とりあえず個人的な、課題はクリアできてよかったな、そんな、今日の昼の出来事でした。すいません、私の今日の卒検のエピソードですごい話しちゃっているんですけど、それで、その卒検が、なんか本当にね、もう最近その自分の引き寄せ力がめちゃくちゃ高まってるなって感じることが多々あって、今日もね、あったんですよ。まず一つ目が、その卒検が終わって、ああ、よかった、帰るかってなった時に、そのメソッドの受講生から LINE が来たんですよね。で、こう、ボイスメッセージだったので、駅に向かいながら、ボイス聞いてたら、なんかそのメソッドを4月5月に受けてくれてて、本当にもうそっからすごく調子が良くて、まあメンタルも安定してるし、こう、今後のことに視点を向けて、なんか、小さいことですけど、積み重ねてやっていこうと思います、みたいな。そういうね、なんか明るいメッセージをいただいて、わあ、なんか私もこう一歩一歩自分の成長のために日々頑張っているけれどもね、同じようにやっていろいろそのこの先の未来に向けて今自分ができること、そう、未来のことは見据えてるんだけどやることは今なんですよね。今行動できることに意識を向けて、で、本当にそれで自分がすごく変化してきてるっていうことを、シェアしてもらえたので、なんか、その連絡をもらえたタイミングもすごいバッチリだったし、なんかそのね、卒検の前とかに来てたら、連絡の内容気になるけど、でも運転にも集中しなきゃみたいになってたと思うんですけど、ちょうどね、終わって、やったーって思ってるところで、連絡が来て、ねえ、すごい。なんかこれも、まあ、小さいかもしれないけれども、タイミングの引き寄せだなーって感じました。それで今日ですね、やっとです。本当にやっと、1ヶ月ぶりぐらいに YouTube の新しい動画をアップできました。まあ、今回の動画は、編集にめちゃくちゃ時間がかかりました。まあ、動画自体がね、長いっていうのもあるんですけど、見る人の視点で、まあ、大した動画じゃない、まあ、大した動画じゃないというか、その、何ですか？使ってる機材とかね、の話ですよ。私なりの必死な精一杯の動画ではあるんですけど、まあ、持ってる iPhone で撮ってるんですけど、まあ、せめても 4K で撮った方が、まあ、画質が綺麗だろうと 4K で動画を撮ったら、まあ30分ぐらいもともとある動画だったので、まあ重いんですよ。なので、それで結構編集をするのに手こずりまして、っていうまあ言い訳なんですけど、動画をアップしました。で、最近ね、その引き寄せ引き寄せって言って、私自身も言ってるので、引き寄せをテーマにして話しているので、まあ、もし興味がありましたら、このラジオの、ね、アーカイブのリンクにでも、リンク、コメントのところにでも、URL 貼っとこうかなと思いますので、よかったら、YouTube の動画の方もチェックしてください。そしてよかったらチャンネル登録とか、いいねとかしてもらえるととても喜びます。今回は、今回の動画はね、ヨガの哲学の話ではないんですけど、ヨガの哲学の実践をしながらも合わせて今日の、動画で説明したワークとかをしてもらうと、本当になんか私が最近引き寄せ力がめちゃくちゃ上がってるみたいな、そういう状況になっていきます。ヨガの哲学って、こう、非暴力、まあ一番基礎となるね、非暴力、自分も他人も、身の回りのものも傷つけないことを意識していくっていう、そういう行動をしていくと、最終的に自分が周りに暴力をしない、自分に暴力を振るわないっていうことをひたすらひたすら行動していくんですけど、最終的にはそれが巡り巡って自分の元に戻ってくるよっていう、あなたが非暴力を徹底的に行っていけば、あなたを傷つけようとする人が周りからいなくなるよ。で、その非暴力の次に来るのが、嘘をつかないことなんですけど、まあ、自分の気持ちに嘘をつかない、人に対して嘘をつかない、そういうことを徹底していくと、あなたを騙すような人がいなくなるよ。で、その次に盗まないこと。盗まないことの徹底をしていくと、あなたから搾取しようとする人がいなくなるよっていう。まあ、自分が整うのはもちろんなんだけど、自分の周りの環境までひっくるめて全てが整っていくよっていうのが、ヨガ哲学の実践。で、ヨガ哲学を、実践して深めていくことの、まあ、最大の、メリットというか、目的なんですよね。で、それをやって、まあ本当に土台ですよね。自分の人生の基礎をヨガ哲学で整えていって、プラス、ジャーナリングのワークとか、今日の YouTube で紹介している方法とかを活用していくと、まあ、よく言われる巷で聞く引き寄せの法則みたいな状態に自然となっていくんですよね。なんか会いたいなって思ってた人と、本当にタイミングよく会えたりとか、今日の私みたいに、ああ、よかったって思った瞬間に、また新しい嬉しい連絡がね、入ってきたりとか、まあそういうちっちゃいことから、もう人との出会いとか、知識との出会いとか、本当にたくさんありますけど、そう。で、しかも、その今日、タイミングよくね、メソッドの受講生から連絡もらって、連絡やり取りしてたら、なんか中村天風さんの本を紹介されたので買いましたって来たんですね。で、今日の YouTube の動画で中村天風さんの話してるし、私がヨガ哲学を知ったきっかけって中村天風さんなんですよね。なんかすごいタイミングと思って、すごいタイムリーだな。まあこれは私の引き寄せっていうよりはそのメソッド性の側の引き寄せかなって思うんですけど、そう、なんかそういうタイムリーなことも起こったし、あとは、私公式 LINE でお知らせをはそんなに頻繁にしないんですよね。月に1回するかな、どうかな、みたいな。その YouTube 更新したタイミングとか、なんか講座やるよ、みたいなタイミングとか、あんまりね、LINE バンバンバンバン来ても迷惑かなと思って、たまにしか送らないんですけど、そのたまにの連絡を、送った瞬間、同じかちょっと前ぐらいかな、に、新しく、その登録してくれた、ヨガのね、哲学の講座を受けてくれてるっていう人から、初めての公式 LINE にメッセージをいただいてて、それもびっくりしました。あ、なんか、このタイミングですごいと思って。そんなこともありですね。なんか本当にいろんなことのタイミングの歯車が、カチカチカチカチカチカチって、 合ってきてるなーっていうのを今年に入ってから特に感じますかね。まあそのヨガの哲学を知ってそれを実践するようになってからちょっとずつちょっとずつなんか本当の自分の人生を生きてるっていう感じはしていたんですけれども、なんか最近よりそれが、すごく感じるなーっていう。でもそれもなんかその周りが勝手に変わってそうなってったっていう感じじゃなくて、自分が自分を整えることによって変わってきてるなっていう自覚があるから、そこがね、すごく大事だと思うんですよね。自分で自分をこうコントロールできるっていうのはすごい大事じゃないですか。ね、なんか自分に軸があれば、自分でいろんな行動を選択できるけど、自分に軸がないと、周りのあの人がこう言うからこうしよう。この人がこう言うからこうしようっていう風に振り回されていっちゃうけれども、やっぱり大事なのって、自分軸だよなって思って、その自分軸を、しっかり意識しながらも人生が整っていく感覚っていうのが、このヨガの哲学だったり、潜在意識の書き換えメソッドをすると、とてもとても高まっていきます。それでまあこの流れでなんですが、この潜在意識書き換えメソッドの、募集枠がやっと余裕が空きましたので、もうね、結構最近は自分のことでも、その卒検を控えてたりで、手一杯で一旦募集を中止していたんですけれども、そろそろ4期生の募集を始められそうかなっていう感じなので、まあそちらも公式 LINE でお知らせをしたんですが、もしね、このラジオ聞いてて、公式 LINE は登録してないんだけど、ラジオを聞いてて、潜在意識書き換えメソッド気になるなっていう方はですね、ぜひ、公式 LINE お友達登録していただいて、ご連絡いただければ、詳細など、お知らせいたしますので、よかったら、ご連絡ください。あとね、そのお知らせのところで、公式 LINE のね、お知らせでも送ったんですけど、今度、瞑想の講座をオンラインでやります。オンラインの講座もね、気がつくと、久しぶりですね。今年初か2回目か、そのぐらいかな。なんか去年は結構定期的にヨガ哲学のオンライン講座とか開催してたんですけど、やっぱね、教習所始まってから思った以上に、忙しくて、なかなか、講座を開催できていなかったんですが、久しぶりに、オンライン講座、瞑想の講座をしていきます。日にちは8月の3日ですね。3日の土曜日の朝9時から10時15分までの75分のクラスになるんですけど、目的は瞑想を習慣化する。一人でも瞑想を毎日できるようになることとか、あとは瞑想の良さ、瞑想の効果を感じてみたい人。で、今回は20分の瞑想をするための、講座なので、20分の瞑想も実際にしてみるんですけど、なかなかね、一人だと20分集中して座るっていうことって最初難しいんですよね。なので、そういうオンラインの講座とかで実際にやってみると、その感覚をまずは体験できる。体験できれば少しずつでも、一人でできるようになっていくので、そういった目的での講座をしていきます。人の習慣、まあ今瞑想ね、習慣っていう話をしましたけど、習慣化するのに、まあおおよその期間っていうのがね、実は決まっていて、そこにも潜在意識が関わってくるんですけど、まあ当たり前にする行動って、その潜在的にもインプットされてること、なんですよね。例えば、歯磨きするとか、顔を洗うとか、トイレに行く、トイレ行きたくなったらトイレに行くとか、当たり前にしてることってみんなあると思うんですけど、それをするときにいちいち考えないですよね。よし、私は今から心臓を動かそうとか、私は今から呼吸をしようって思ってしてるわけじゃなくても、無意識的にそれをずっと続けてるんですよね。で、トイレ行きたいなと思ったらトイレ行くだろうし、歯磨こうと思ったら歯を磨くだろうし、そのぐらい当たり前に瞑想も習慣になっていくといいよねっていう話なんですけど、行動を習慣化していくためには、だいたい1ヶ月ぐらいかかると言われてます。 そして体のリズムを変えていくのにはだいたい3ヶ月ぐらいかかると言われています。そして思考を変えるのに、変えるには6ヶ月ぐらいかかるというまあだいたいの目安の時期があるんですけど、瞑想はまず行動ですよね。座るっていう行動、あとは体のリズムにも関係してきます。朝瞑想する、夜瞑想するって、時間をね決めてやった方が定着しやすいので、朝起きたら座る、朝起きたら座る、朝起きたら座るっていうのをやってると、座らない日はなんかそわそわするってなってくるんですけど、まあだいたいそうなるのに3ヶ月ぐらいかかるっていう感じですかね。で、思考を変えるのに、だいたい6ヶ月っていう目安があるんですけど、これはね、瞑想を習慣化していくと、6ヶ月もかからなくなるので、そういった意味でも、その自分のね、潜在的にもう刷り込まれてるなんか不安感とか、イライラしやすい性格とか、悩み癖があるとか、ね、お金のブロックがあるとか、いろいろあると思うんですけど、人と比べる癖があるとかね。そういう思考の癖っていうのをなんか手放したいなっていう人にも、瞑想はすごくおすすめです。で、まあ行動が1ヶ月、体のリズムが3ヶ月なので、まあ大体3ヶ月ぐらい瞑想をしていくと、気がついたら、あれ？なんかネガティブなことを考えてる時間が減ってきてる気がするみたいな感じで変わってくんですよね。本来その、瞑想してなかったら6ヶ月ぐらい。自分がネガティブなことを考えてたら、あ、違う違う。ネガティブなことを考えてたら、違う違う。みたいな感じで、一生懸命強制して6ヶ月ぐらいかかるところ、そういう努力を、辛い努力とか必死に努力をしなくても、あ、瞑想って心地いいわって思いながらやってるだけで、だんだんね、そういう生きづらさにつながるような思考癖っていうのは解消されていきます。なので、まあ、そういった方面からでもね、瞑想に興味がある方は、ぜひぜひ、今回の講座もチェックしてみていただきたいなと思います。この講座に関して、まあ、講座だけじゃなくて、メソッドとか YouTube とかもですけど、Instagram の方でもシェアするので、まあ、公式 LINE か Instagram かでも、チェックをしてみてください。あと、スタンド FM だったら、概要欄のところに、講座の話とか、YouTube の URL とか載せておきますので、よかったらそちらもご確認ください。少し前にラジオでシェアしたアメリカに禅を広めた人、アラン・ワッツさんっていう方なんですけど、その人の言葉で、今この瞬間をたっぷり味わうことができなければ明日やその先の未来なんて決して重要になり得ないっていう言葉があるんですよね。人ってどうしてもなんか過去に意識が向いたりとか、まだ起きてない未来に意識が向いて不安になったりすると思うんですけど、ただね、瞑想って今この瞬間、今ここに意識を集中させていくっていう、そういうトレーニングなんですよね。なので、その今に意識を向け続けてると、過去とか未来に意識が向かなくなるので、その瞬間は。過去、自分がしてしまったことへの後悔とかね、その仕事の失敗とか。あとは、未来のこれからどうなっていくんだろう自分の人生みたいな、そういう不安っていうのは、まあ、一時的に消えます。今に意識を向けているその瞬間は。で、今この瞬間をたっぷりと味わっていくと、まあ、それが積み重なって未来になっていくんですよね。まあ、なのでその、まあ、過去はもうね過ぎてるから変えられないとしても、未来はいくらでも変えようがあるんですよね。これからどうなっていくんだろう自分の体とか、自分の人生、自分の仕事、自分の収入って、まだ起きてないことについつい不安になって、そこにとらわれてしまう、そういう瞬間が ね、例えば起きてる間4時間ある人と、今この瞬間に意識を向けながら、ああ今自分はこんなに満たされてるなって感じる瞬間が4時間ある人、それぞれの積み重ねのその先にある未来がどうなっていくかなんて、瞑想してない人でも想像つくと思うんですよね。あ、不安だな、不安だな、不安だなって言いながら生きてたら不安を引き寄せるし、 ああ、自分は豊かだな、満たされてるなって思いながら生きていけば、豊かさを引き寄せるんですよね。なので、まあこの自分の人生がどっちに向かっていくのかっていう軌道修正をするためにも、瞑想を習慣化していただくといいんじゃないかななんて思いました。今日はちょっとライブ配信で、あまりこうテーマをね一つに絞らずに話してきたので、話題があっちに行ったりこっちに行ったり最近のお知らせになったりとか、しましたが、まあ大事なのは自分軸で自分に必要なことを選択する、そして、過去とか未来に意識がさまよいすぎないように今に意識を向けて今の豊かさをしっかりと感じる練習をするっていうことかなと思います。今日はね、卒検で無事に合格しましたっていう話から始まりましたけど、車の運転する時も意識が過去とか未来にさまよってたら大変ですよ。目の前歩行者横切っても気づかないで引いちゃうかもしれないしね、信号が赤になってるのに気づかないで信号を無視しちゃうかもしれないしね、もう今この瞬間に集中しなきゃいけないのが車の運転だなぁと思います。まあ車の運転と瞑想の違いっていうのは、意識が外に向いてるか内に向いてるかの違いですよね。なので瞑想をする時の注意があって、料理するときとか運転するとき、車の運転するときとか精密機械を扱うようなときとかっていうのは瞑想できないんですよ。瞑想って内観なので、内に意識を向けていく作業なので、手元とか周りへの注意っていうのがなくなっちゃうんですよね。だから運転中とかは瞑想は絶対にやめた方がいいんですけど、まあそういうとき以外は瞑想的に生きるっていうことはもう誰にでも、誰の人生にもものすごく役立つ、ツールになりますので、ぜひぜひこれを機会にですね、瞑想したことない人はしてみてほしいし、瞑想したことあるけど習慣にはなってないなっていう人もちょっと習慣化するような意識をしてみてほしいなと思います。ね、あっという間に30分ぐらい経ちましたね。今日これから、子供を保育園に迎えに行ったり、またちょっとバタバタしていくので、今日のラジオはこの辺で終わりたいと思います。あ、でも30分も話してんだ。長いな。また、ライブ配信で撮れるときはラジオライブで撮っていきますし、そうじゃないときは、まあ、普通に録音で定期的に更新していきますので、ぜひぜひお時間あるときに耳のお供によかったら聞いてください。YouTube も基本的にはもう聞くだけ、ラジオ感覚で聞くだけでインプットしてもらえるような感じで話してますので、YouTube も興味があればぜひぜひ見てみてください。では、もう夕方ですが、今日も一日素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。